皆さん、こんにちは。Kです。バケット先生の、FX ワールドニュース、ポッドキャストの第2回目を始めさせていただきたいと思います。先週ですね、このポッドキャストを始めるにあたって、どういった内容でをですね、皆様に配信するかというところと、バケット先生のですね、これまでのご経歴の概要をですね、ちょっとご説明をさせていただいたかと思うんですけども、今回ですね、もうちょっと、バケット先生をですね、皆さんに知っていただきたいと思いますので、もっとその素晴らしい、経歴をですね、深掘りさせていただければなと思っております。でバケット先生ですね、FX の業界に入られて、非常に長いと思うんですけども、はい、この業界で一番最初にやられた業務っていうのはどういった業務になるんでしょうか？
バケットです。ですね、今、K 先生から、ご紹介いただきました。この業界に私が入った、最初の経緯としては、ディーリングデスクという、ディーラーとして配属になったんですけれども、
はい、
その前にですね、やってた、仕事が、直前の、会社で、ディーラーをやってたんですけども、そこでは、プロップディーリングと言われている、自己ディーラーという取引で、
はい、
簡単に言うと、会社のお金を使って、取引をする。要は、売ったり買ったり会社のお金でやる、ディーラーなんで、本当に、お客さんとは直接絡んではいないんですけども、
はい、
かなり大きな金額で取引をしている、ディーリングをやってました。
なるほど。
はい。
それで FX の業界に入ってからまたちょっと変わったってことなんですかね。
そうですね。FX の業界に入ってからは、基本的に FX っていうのは、カバーディーリングと言われているディーリングの手法になるので、
はい、
お客様の取引に対してそれを銀行にカバーするっていうのが、ディーラーの主な仕事になります。
なるほど、なるほど。
はい。
私がもともといた、FX 業者もそうなんですけども、基本的にはほとんどの FX 業者、特に、バケット先生がおられた頃はですね、多分、ほぼすべての会社がディーリングシステムを独自に持っていて、そこにディーラーがいて、お客様の注文をカバーしたりとかっていう、ことだったと思うんですけども、具体的にそのカバーディーリングっていうところですね、どういった、なんですか、例えばインターバンクとの立ち位置とかですね、そういったところってどういう形になっていたんでしょうか。
はい。皆さんも、実際に、カバーディーリングって聞かれて何をやってるんだろうと思うと思うんですけども。
そうですね、はい。
多分、カバーということなので、実際には銀行から、レートという、お客様が見てるプライスですね。はい、そちらの方をもらって、
はい、
それをお客さんに提供するっていう間に入っている取引、形にはなるんですけども、
はい、
単純に、例えば、銀行から、ドル円で、100円のプライスをもらって、
はい、
でそれをお客さんに100円でプライスを出してるんであれば、
はい、
ディーラーは必要ないんですけども、はい、そこに、手数料を乗せたり、もしくは、はい、そうですね、そうです、手数料を乗せて、それをお客さんに提供して、そこで、その手数料の、金額を決めたりとか、もしくは、はい、銀行にそのまま流すというよりも、自分たちで、ホールドというか、レートを一回、取って、
はい、
お客さんの約定ですね、約定をしてから、その後、銀行に流すっていう、形になります。それで、この後また、次の機会に話すと思うんですけど、
はい、
NPD、DD 方式っていうのがあったりとかして、それは細かい話は後ほど話しますけども、はい、やはりそこで、お客様に見せるプライスも違ったりとか、
はい、
あとはその、苦情の仕方が変わってくるっていうことがあります。
なるほど。確かに、当然、今現在でも、各種、FX 業者各社、スプレッドも全然違いますし、約定率がいいとか悪いとか、よく宣伝とかであると思うんですけども、そういったことが当然、サービスが違うために、ディーリングディスクを皆さん持って、そこで調整をしている、そういう認識でよろしいですか？
そうですね。簡単に言うとまさにそういうことです。
なるほど。そうすると、 今ですね、結構確かに私もですね、いろいろお客様から問い合わせを受ける中でですね、まあ、NDD ですね、ノンディーリングディスクっていう方式と、DD 方式ですね、ディーリングディスク方式っていうので、まあ、実際、どっちの方式を取ってる、業者の方がいいんだとかですね、それ、すごくよく聞かれたりするんですね。で、そういうので、はい、やっぱり、まあ、もともとは、そういったサービスの違いっていうのが、あるために、まあ、ディーリングディスク方式ですね、DD を取らざるを得なかったというところがあると思うんですけども、まあ、ただ、今、一部の会社さんで NDD を取ったり、の方式に切り替えたりですね、でそこを売り出したりしてるっていうのも、まあ、また事実でありますので、そこがじゃあ、時代とともにどういうふうに変わってきてですね、まあ、それぞれメリットとデメリットっていうのがあると思うんですけども、そういったところが、はい、じゃあどういう、お客さんだったら、NDD の方がいいですよとかですね、どういうお客さんだったら、DD の方がいいですよっていうのもあるかと思いますので、
はい、
そこをですね、次回ぜひ、バケット先生に詳しくお話をしていただければなと思っております。
そうですね。はい、やはりそのディーラーっていうところがあるのによって、かなりその、まあ、お客さんに見せる値段も変わりますし、
はい。
やはりその役場の仕方っていうのも、まあ、買いたいところで買えるか、買えないかっていう。もちろんそこだけが、まあ、お客さんにとってメリットかっていうとそうでもなくて、
はい。
その、まあ、会社自体の信用力っていうところで、実際にその、はい、まあ、今おっしゃられたように、まあ、各社によってレートが違うっていうことは、
はい。
まあ、その良い悪いももちろんあるんですけれども、はい、そこ会社が、まあ、本当にちゃんと、まあ、お金の管理をして、
はい、
まあ、実際に自分が預けたお金が返ってくるか来ないかとか、
はい、
そういったところも非常に重要になってくると思うんですね。
そう
ですね。で、そういった意味で、やはりその、先ほど言ったその、まあ、DD とかノン DD っていう、まあ、やり方っていうのは、かなりそこに紐づくものがあって、
はい、
で実際にやはりその会社の信用力だったりとか、
はい、
そういった、まあ、レートの透明性みたいな、そういった部分っていうのはそこに紐ってくるので、
はい。
あながち、必ずしもこっちがいいというふうには言えないっていうのもあって、それはまあ詳しく、まあ、次回お話しします。なるほど。
じゃあ、
やはりそういった意味で、はい。はい、
そうですね。はい、結構やっぱりですね、ノンディーリングディスク、NDD の方がいいっていうお客さんはですね、やっぱりネットとかですと、そのディーリングディスクがですね、まあ、飲んでですね、飲んでしまって、はい、まあ、お客さんが損するように調整してるんじゃないかとかですね、そういう話ですごく溢れていて、やっぱりそこに疑心暗鬼になったお客様がですね、我々の方に問い合わせをしてくるっていうケースがすごいあるんですけども、一概にそういうわけではないっていうことなんですかね。
そうですね。
なるほど。じゃあそこのところをですね、ぜひちょっと次回ですね、じっくりお話をしていただければなと思います。
はい、わかりました。
ではですね、こちらで、今週のポッドキャスト、第2回目ですね、FX、ワールドニュースですね、ポッドキャストの第2回目を終わらせていただきたいと思います。次回もぜひ、ご視聴いただければなと思います。では、バケット先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。